皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は福田内閣は離陸するかです。よもやの自民党総裁辞任劇、安倍氏の突然の辞任に引き続きまして、総裁選がこれから行われようとしております。そして皆様ご存知のように、福田氏と麻生氏の一騎打ちということなんですが、実際には、麻生派以外はですね、全部福田支持ということで、もう福田内閣登場がですね、ほぼ決まったというような状況になってきております。まあ、いろんなことがですね、まあ、今回のこの事態については言えるかと思いますけども、まずやっぱりこの誰がどう見ても安倍氏のこの辞任はですね、異常な辞任の仕方だったと。ですから例えばですね、病院に入ってから辞任するという方法もあったと思うんですね。辞任してから病院に入るより、病院に入ってから辞任した方がですね、随分ですね、後のつながりが良かったと思うんですが、まあ、もうこうなりましたらですね、恥も外聞もなくですね、もうおしまいと。なんか一説によりますとですね、もう福田氏も、それから、ごめんなさい、安倍氏もですね、小泉氏も、次の選挙には出ないんじゃないか、総選挙に出ないんじゃないかって話も聞こえてきておりまして、まあ、本当かどうか分かりませんけれどもね、まあ、とにかく相当なダメージを被ったということだけは間違いないようですね。で、まあ、さらにその福田氏の擁立はですね、この前の、前からこの、放送で言っております通りですね、もう、何人かがですね、もう本当に口説きに口説いてたんです。もうあんたしかいないということを口説きに口説いておりまして、まあ、やっとですね、まあ、うんと言ったというところからですね、いろんな流れが起きてきておりまして、まあ、ですから、まあ、ご本人もですね、もう二度とやらないと、官房長官辞めた後ね、小泉内閣の、二度とやらないと言ってたんですが、まあ、ついにこの出てくることになったということでですね、まあ、自民党の中の、まあ、体制としましては、まあ、福田内閣でダメなら自民党もおしまいだと、まあ、自民党最後の政権にこれはなるんじゃないかというようなですね、気持ちが強いんだそうですね。まあ、ですからそういうこともあってね、みんな福田氏に回ったという部分があると。それからもう一つ、やっぱりどう考えても公明党の動きですね。公明党は、今回、まあ、新しい政権に対しまして政権協議をさせていただきますよと。ですからその公明党がうんと言わない政策ではですね、まあ、連立組みませんというような調子なわけですね。で、もう北側幹事長なんかも言っております通り、小泉、竹中政治のいろんな中心的な政策に対してですね、距離を置いております。貧富の格差を、ね、拡大だとか、あるいは右翼的な外交とかですね、まあ、そういうものは困るということでございますから、まあ、福田内閣におきましてはですね、まあ、そういう問題について、まあ、公明党に言うことを聞くと、それによって初めてですね、政権を、まあ、連立を組むということでございますから、まあ、それはやっぱりその、ね、やっぱり庶民の力が創価学会を動かし、それから公明党を動かしているわけでありますから、まあ、ここでもですね、まあ、選挙に続きまして庶民の力がですね、政権のですね、まあ、中枢部を動かしたということなんじゃないかなと思うんですね。まあ、本当の民主主義ということなのかもしれませんけどね。で、まあ、そういうことでとにかく民主党、あ、ごめんなさい、公明党も、まあ、福田支持なんでしょうね。はい。で、あれ、そうですね。テロ特措法なんかもそうですね。福田さんは話し合いをすると言っておりまして。で、公明党の方は、世論が許さない場合にはですね、再議決なんてことはないんだと言っておりますから、まあ、今までの安倍政権のようにですね、無理やりにでも通してしまうと。再議決で通してしまうという話はもうないわけですね。で、話し合いで解決するしかないと。まあ、福田さんはなんか話し合い解散なんて話もしてますけどもね。まあ、よくわかりませんが、とにかくですね、まあ、話し合いによってけりをつけましょうということで、まあ、麻生氏よりはいいのかもしれませんね、公明党にとってもね。で、まあ、とにかく一気に、福田支持が、まあ、固まったんじゃないでしょうか、自民党の中でね。それから非常に今珍妙だったのは、まあ、小泉、チルドレンでございますね。まあ、小泉擁立をこう叫んでいたら、小泉はあっさりですね、福田擁立を言っちゃったと。まあ、なんかですね、本当に小泉チルドレンってやっぱりチルドレンだったんですね。やっぱりよくわけのわかんない人たちが集まってたということなんじゃないんでしょうか。まあ、次の総選挙ではですね、それはもう無理ですよね。小泉チルドレンバッシングが始まるでしょうから。 まあですからこういう愚かなね、政治が行われたもんだなと思っております。実際にあの郵政民営化の解散というのはアメリカは嫌がったわけですからね、反米か親米かでですね、その国民投票になるようなことは避けたいというのは向こうの本音ですから、まあですからそれを小泉が無理やりですね、ああいう形で選挙で押し切ったわけですね。で、あのあたりからですから日米関係おかしくなってきちゃったわけで、まあそういうふうに考えますとですね、まあデタラメなことをやったですね、挙句はこの自民党崩壊とですね、日米関係もね、随分変質したということでございますんで、まあ本当に時代の変化がですね、本当にこの数年間に凝縮されていたなという感じを私はまあしております。さあそれでですね、まあこの福田内閣が離陸するかどうかなんですけども、一つはですね、やっぱり民主党の動向だと思います。あの民主党はですね、まあ、本当になんか新しい政策があるんだかないんだか分かんないような感じですね。まあ、共生共に生きるという言葉を今回福田さんも使いましてね、自立と共生と。鳩山さんがですね、それはうちの看板でもあるんだよと言ってましたが、まあ、民主党の方が先に言い出したんであればですね、当然共生に関する政策や具体的政治運動活動もですね、自民党よりもはるかに前に進んでなければならないはずなんですが、多分何もないんじゃないかと思うんですよね。看板だけ出しておいたと言ってみれば、会社で言えば定款にこれやるって書いておいたんだけど何もしてなかったという状態ですね。まあ、こういうことやってるから民主党もね、全然ダメなんでありましてですね、まあ、依然としてなんかね、テロ特措法に関しましては、ね、あの党首が代表が、まあ、絶対拒否だと言ってますから、まあ、それだけはやるんでしょうけども、それ以外のことについて一体何をするのかですね、ね、その自民党のその総裁選挙のですね、講釈してたって始まらないと思うんですけどもね、まあ、まあ、あの辺がだから民主党の、まあ、本当にこれで終わっちゃうのかですね、次があるのか、ここですなわち新しいなんかビジョンを出せるのかどうか、国民をですね感動させるような話を出せるのかどうか、まあこの辺が一つの大きな山場になってきますね。そしてですからその民主党がねそれなりにしっかりしてくればですね、それはね、あの民主党政権なんて話もあり得るんでしょ、総選挙やってね。でもそれがダメだってことになりますと、要するに今度は減点法での時代が続くっていうことですね。で、福田内閣に、まあ、来たるべき福田内閣に対してですね、マスコミはどうなのか、こう、まあ、私なりにこう新聞を見ておりますと、新聞テレビ見てるとですね、正直言って持ち上げるのか叩くのか決めてないんじゃないかなと思うんですね。マスコミっていうのは、持ち上げて稼いで叩いて稼ぎますからね、なんか上り上司の人だ、ね、組織は持ち上げて。で、それがですね、絶頂期を過ぎて下り始めたのを叩いて儲けるんですね。報復ピンタで儲けるというのはマスコミでございますから、要するに、まあ、買いから入るか売りから入るかという様子でありましてですね、例えばその、安倍改造政権というのはもう売りから入ったんですね。選挙で大敗しましたから、まあ、その後の政権ですから、叩くことで儲けた、儲けさせられちゃった内閣でございますんで、もうそりゃ何でも出てきますわね。2万円の話から何からね、全部とにかく悪い話が出てきて、袋叩きでですね、あっという間に撃沈でございましてね。ですからこんな感じでね、売りから入ると、マスコミが売りから入るとね、続かないですよね。プラスの面ってあんまないんですから、プラスの面が何もないところで売りから入られたらですね、そりゃ持つもの持たないわけで。で、やっぱり私はですね、最初の内閣支持率の数字は随分重要じゃないかなと思うんです。来週、まあ、内閣を発足しまして、最初の内閣支持率がですね、安倍政権並みの高さであればね、まあ、とりあえずね、売りの総攻撃と、叩きの総攻撃はないかもしれない。でもこれがですね、非常に低い数字だったりしますとですね、内閣支持率が、それはもう売りの総攻撃、叩きの総攻撃でですね、おそらく年内解散総選挙と、自民党の人が言うようにですね、まあ、これで自民党おしまいだというようなことで、本当のなんか政界再編成ですか、いうところに向かって動いていくんでしょうね。で、ですから、まあ、一番ですから、まあ、自民党とって大変なシナリオっていうのは、福田内閣の支持率が全然上がらなくて、いきなりマスコミが叩き売りから始まってですね、で、年内に瓦解しておしまいと。で、もしこれがですね、反対に多少持つぐらいになりますとですね、解散総選挙は来年ですね、通常国会が終わった後、4月から6月の間がですね、おそらく解散総選挙で、そこで上向きな調子で自民党がですね、解散総選挙に持ち込めば、まあ、歴史的大敗という事態は避けられるかもしれないと、まあ、こういうことで多分動いてるんだろうと思うんですね。正直言って、まあ、どうなるか分かんないと思います。あの演説は非常に下手な人ですね、福田さんというのは。演説は下手な人でありますから、ただその国民は必ずしも演説の上手い人を選ぶとも限らないんでですね、その辺は本当になんかちょっとやってみないと分かんないんじゃないでしょうかね。まあそんな気がしておりますので、とりあえずその福田内閣についてはですね、まだ、 これが飛ぶのか飛ばないのか、離陸した途端に墜落するのか、あるいはですね、ちゃんと巡航高度まで上がっていくのかどうか、今のところまだわからないというのが実態だと思います。まあ、それにしましてもこの福田さんのですね、政策に関する考え方というのは小泉内閣とは180度違う部分が結構ありますね。例えばその構造改革についてもですね、まあ、構造改革という言葉は使うんですけども、もう問題が生ずれば丁寧に政策を修正していくと言ってますんで、ですからまあいつまでもですね、構造改革一点張りでやらないということですね。問題とか直すと言っております。それから外交に関しましては靖国参拝に反対しておりますし、だからどの国とも滑らかな平和的関係を保つと言っておりますから、まあ、右翼政治とは決別ですね。で、北朝鮮問題に関しましては圧力ではなくて工夫をするなんて言っておりますし、それから集団的自衛権の行使についても慎重にと言ってるわけですね。で、ということはね、これ今までね、その小泉内閣、安倍内閣を支持してきた人はこれ絶対飲めない性格だと思うんですね。こんな話はですね、小泉安倍内閣の政治とは180度違うわけですから、そんなものには飲めないと言うはずなんですが、そういう人がね、麻生派以外にいないと、みんな福田でいいって言っちゃってるわけですね。この辺がですね、はっきり言って、まあ、普通の日本人から見るとですね、一体何やってんの自民党っていう政党はと、あの人たちの政策って何なんですかと、ね、なんか本当に舞台が変わればですね、もうさっとね、考え方まで変えちまうと、こういうことそのものがですね、国民を大変そのバカにしてんじゃないかなと思うんですね。まあでも逆に言えばこれが右翼の実態なんですね。要するにですね、小泉安倍内閣を支えた右翼の実態ってのはね、本当にね、足がないんですよ。言いたいことだけ言ってね、怒られるやんね、すんと引っ込んじゃうんだね。まあですからね、変なお化けがいなくなったと。足のないね、お化けがいなくなったといえばね、私はね、何も不思議なことではないんじゃないかな、というふうにこう思うんですけどもね。まあとにかくですから、これからのその日本の一つの方針はですね、ちゃんと話し合いをして、で、和解の政治をして、で、あと本当に共生共に生きるっていうことを特に外交では目指すということですね。一人勝ち外交で、勝ち負けははっきりした外交ではなくて、まあみんながそれぞれ生きられるようにという、まあ外交を目指すということでしょうから、私はこれ大変結構なことではないかなと思うんですが、ただそれを実行する能力がですね、今の福田内閣にあるのかどうかは、これはよくわからんですね。で、福田内閣のその閣僚名簿っていうのもですね、まあ案が前からあるんですが、どうやらなんか福田さんのなんか言った話によりますと、大幅な閣僚の入れ替えはできないということですから、そうなりますとね、これやっぱりね、閣僚をそのまま安倍内閣から引き継ぎますとですね、いろいろこれは難しいんじゃないかなと思うんですよね。新選組にも欠ける部分がありますしね、まあ身体検査なんて話もありますけどもね、とにかく安倍内閣の閣僚をそのまま引き継いじゃうと、私はね、福田内閣は、非常に難しいことに陥ってですね、早期にひっくり返るんじゃないかなという感じもするんですね。まあですから、ちょっとですね、その辺についてはですね、まあこれからしばらく、来週になるまでわかりませんけども、来週出てくればですね、その辺はわかるんじゃないかなと、まあそんな感じがしております。それからですね、もう一つ、今回の政変劇で、やっぱポイントになってくるのはですね、自民党と民主党の連立という話じゃないかなと思うんですね。もうすでに二階さんがおっしゃっておられるようにですね、自民党と民主党で大連立政権を作ろうという話があるんですね。これはですね、非常に現実的な話なのかもしれないんです。とにかく外交、経済すべてにわたってですね、今までのその大きな時代の仕組みが変わろうとしておりますから、もう要するに何党がやろうとできることは一つという部分があって、国内はですね、団結して、国内は競争してんですね、国内は団結して外の事態に対処するということをやらなきゃならないということは間違いないと思うんですね。で、まあそのやり方として、その自民と民主のですね、まあ合同内閣というものがあると、まあいうことになりますんで、で、これはですから本当に次の解散総選挙をやってですね、まあその票の数がどうなるかによって随分決まると思うんですね。どっちかが圧倒的に勝てばですね、連立なんだしなくなりますが、まあ総選挙やってみて自民党と民主党が半分ぐらいずつならですね、もうこれは私は大連立なんだろうと思うんです。同時にそうやりますとですね、公明党がもう御用済みになっちゃうわけですね。与党としての公明党が御用済みになってきますから、公明党はこれまた大変なんじゃないかと思うんですね。そうするとこの今度の総選挙でですね、公明党がどのようにこの動くのか、自民党、民主党、それぞれどんな風に支持するのかって大変興味深いところでありまして、 公明党もですね、その、まあ、与野党大連立含みの解散総選挙っていうことになったら、どんな風な政策で臨めばいいか、選挙戦術で臨めばいいのか、私はね、非常に面白いんじゃないかなと。まあ、公明党にとってもですね、まあ、本当にその、お家の一大事って言いますかね、ここで間違ったらおしまいという非常にね、重要な部分に来てるような感じがするんですね。まあ、そんなこんなでですね、日本がですね、こうやって政治の大騒動をやっておりますよ、間にですね、イギリスでは取り付け騒ぎですよ。あの、ノーザンロックというですね、あれ中堅の銀行ですね。あそこがですね、大取り付け騒ぎであります。金曜日にもう金満積んで特有が発表されたんですね。で、そうしたら取り付け始まりましてですね、土曜日も取り付け、それから月曜日もそうですね。で、あの、ペイオフが始まってるってのはこういうことなんですね。ペイオフが始まっておりますとね、取り付けは激しいんですよ。だって自分の財産なくされちゃいますから、みんなやっぱりね、何を言おうがですね、銀行救済のための金を出したって何を言おうがですね、最終的にそんなことを信じてですね、大臣の言葉を信じて、でも銀行潰れたら自分の財産なくなって自己責任なんですから、大臣が何を言おうが、首相が何を言おうがですね、俺の金を取られたらかなわんと、これは普通の心理ですね。ですからその中央銀行が何を言ってもね、取り付け止まらなかったんですね。で、結局ですね、月曜日でした。預金は全額保護、すなわちね、ペイオフはしませんと発表したんですね。これがやっぱりね、現実でございますよ。私前からですね、ペイオフなんかできるもんじゃない。金融取り付けが広がったらですね、それはあの全国銀行一斉、ね、に、なんて言いますか、ペイオフをやらないと、いうことで、紙を吸って巻くと、全額預金保護すると、もうそれしかないと申し上げておりましたけども、なんとイギリスまでそんな感じなんですね。ですから、フィナンシャルタイムズなんか読んでおりますとね、この驚きですね。あのイギリスがですね、ペイオフをできなかった。で、全額保護しちゃった。これですよね。ですから、先月から始まっております、このサブプライムローンをきっかけにしました金融危機というのはね、まあ、やっぱりヨーロッパ、アメリカの市場原理と言いましょうかね、原理主義の部分はもちろんのこと、資本主義の原理そのものもですね、吹き飛ばしたんだと思うんですよ。資本主義が崩壊するってのはね、ある部分こういうことを言うんですね。資本主義というのは、資本の部の、その、お金の持ち主ですね。資本の持ち主がですね、資本の意思というものを持って、会社をね、こういろいろ変えていくと。資本の意思を持った人が会社を動かしていくと。資本の論理に基づいて。これが資本主義の一番基本的な概念部分ですよね。ところがね、もうその、今回の場合ですね、破綻しちゃったということは、資本の部がマイナスなわけでしょ。債務超過になってるわけですよね。で、債務超過になっちゃって、ということはどうすればいいかというと、これ潰せばいいんですね。創造的破壊でございまして、こんなも潰してしまって作ればいいわけですよね。ところがそれができない、潰すことができなくて、資産の部にキャッシュをつぎ込んでですね、そしてその延命装置入れちゃったということになりますと、資本の意思は全く働かないんですよ。資本の部を動かしたって結局ですね、その反対側のですね、資産の部のキャッシュのところにね、大量の金が入ってきちゃったらですね、それはやっぱりね、キャッシュに意思なんてものはありませんから、それはなんかね、ふわふわふわふわ会社浮いちゃうわけですな。ということはもう資本の原理によって物事を動かすことできないわけで、ですから会社はですね、畳むこともできないし、積極的に投資をすることもできなくなるんですよ。もうこんなの15年前の日本で起きたことそのものでありまして、結局ですね、もう膨大な不良債権を抱えたまま、潰すこともできないけど攻めることもできないんで、時代の変化の中で何もできなくてそのまま漂流して衰退していくんですね。なんかね、ほとんど何の議論もないままにヨーロッパとアメリカの金融機関全体がですね、まあ、そういうですね、まあ、資本主義からの決別みたいな道を選ばなければならなかったってところにですね、いかに今までの時代の無理が大きかったかっていうことが分かりますよね。まあ、口ではですね、景気がいいだとかですね、金融システムは堅調だとか、バカなこと言っててもですね、実際には中身はボロボロだったわけですね。で、この巨大な変化には全く耐えられずにですね、あっという間に白旗を上げてしまったと。昔、ラビバトラがね、資本主義は花火のように崩壊するって言いましたけどね、いや、確かにそんな感じはありますね。まあ、キャッシュを入れときゃね、潰れないんですよ。キャッシュを入れとけばね、取り付けも多分ね、もうあまり起きないでしょうし、全額保護したりすればね、その代わりなんかね、資本主義ではなくなるんですな。なんかそこに、その、なんかふわふわ浮いてる会社がありますよってぐらいなもんでね、まあ本当になんか我々は歴史的な今ところにいます。それから同時にですね、ハイパーインフレの兆しがいよいよ見えてきました。この取り付け騒ぎの最中ですね、ペーパーから逃げ出したマネーがですね、物の市場、 物の先物にですね突撃してったんですよね。原油とか金とかで、すなわち実体経済がですね不景気になればですね物の値段は下がるはず、特に原油なんかね。ところが反対に上がってくるわけですよね。もちろん石油の供給足りないって話もありますが、景気悪くなってるんですが、そんなにですね、一気に上がるはずはない。すなわちその物から逃げた金がどんどん、紙から逃げた金がどんどん物に行ってるわけですよ。こうやってハイパーインフレってね本格化していくわけですね。ですからね、これから先1年ぐらいの間にですね、そのもっとね金融界で破綻が広がったら、びっくりたまげたマネーがですね、もうとにかくですね怒涛のごとき勢いでですね物の先物市場に流れ込むでしょう。でこれね、金を抜くことはねできますが、そのためには金利上げなきゃいけないんで、そしたら銀行潰れちゃうんだよね。だから実質的にはできない、まあ、そうなりますとですねハイパーインフレも本当にその金融の破綻が広がれば広がるほどね、株が下がれば下がるほどこれ激しくなる可能性ありますから、まあ当面の状況にはよく注意が必要で、もうこうなったらおそらく政府も何もできないでしょうからね。まあしばらくはですねフリーホールの状態が私は続くと。とにかく金を出す、それしかできませんから、とにかく金を出すこと決めたら他に何もできないんでね、まあその辺の状況はですね、まあ見守るしかないんじゃないかと、まあ、そんな状況だと思います。まあ、いずれにしましても福田内閣ちゃんと離陸するのかどうか、来週あたりのですね動きが注目されます。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、福田内閣は離陸するかということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。